ルのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気にされてますか。サルトルです。
まーちゃんです。
えらい今日は響いとんな。
いやファンファン言ってる。
ほんまね。僕たちは今、ブルボンビーンズドームに来ております。
はい、
ビーンズドーム、こうなテニスのな、コートがあるわけよ。
そうそう、それは聞いたことがあるんですよ。
さあね、でそこにはこうセンターコートがあって、でテレビなんかでもな、めちゃイケ、
はいはい、見ましたよ、はい、
でその時松岡修造がね来てましたけども、はい、そんなところにやってまいりました、はい、てかそんなところが三木にあんねんで、皆さんほな行きましょうか。
はい、
今日はブルボンビーンズドームにやってまいりました、はい、ブルボンビーンズドーム、今日お会いしてくださるのは支配人の前田静也さんです。前田さんどうもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
改めてなんですけれども、はい、このここのコートブルボンビーンズドームと言います、
はい、
まあ、ブルボンはブルボンさんやな、はい、いうということなんですけど、ビーンズドーム、はい、名前の由来なんですけど、
これね上から見たらちょうどそら豆の、はあはあ、豆の形をしてる、はい、この建物自体、
はいはいはいはい、
でビーンズ、
なるほど、
お豆さん、
はい、お豆さんのビーンズ、
はい、だからブルボンってのはネーミングライツで後でついた名前ですから、もともとはビーンズドームって、
はいはいはい、
それは今いわゆる愛称ですかね。
愛称、はい、
正式には、あの兵庫県立三木国内テニス場になりますけど、
正式名称はそういう固い名前なんですね。
そうなんですね、
はい、
そうなんだ、あ、そうなんですね、
なるほど。今ちょうど我々、はい、センターコートの前におりまして、センターコートちょっとこう下段がね下がってるような感じになっておりますね、はい、ここではまあ僕たちね、テレビなんかでもこう見ましたけれども、はいはい、西堀でありますとか、そうですね、大阪直美であるとかもやってますね、はい、名だたるこう選手が、このコートでやられてるということなんですけども、
そうですね、
このビーンズドームなんですけども、はい、その使用自体は、はい、世界大会とかできる、
もちろんそうです、世界規模の大会ができるコートですね、ですから観客も一応2500
人
入れるようになってます、
はい、
で今ここ見えるので1500席、
はいはいはいはい、
であとは周りに追加で1000席分、この周りに追加して用意をするということですね、
まあ、このセンターコートがひときわこう目立つんですけれども、周りでも結構音が聞こえてきますね。
そうですね、
はい、
あのサブコートといいましてね、はい、左右に4面ずつあります、はい、ですからこれ中で8面、はい、センター1面で9面、
はい、
であとは外に4面、
はい、あ外にもあるんですね、
はい、
はい、今日は、結構音がこうね、してますけれども、なんか今日は何かやってるんですか。
今日はあのレディースの大会をやってまして、
うんうんうんうん、この聞くところによりますと、その外のコートとかでも、はい、まあ、練習をされてる、
そうですね、
かも
プロの選手が、
ああプロの選手が、はい、
今日もまあ14、15人来てるんじゃないですか、
ね、そうなんですか、
はい、まあ、コーチ合わせですけどね、
はいはいはいはい、
その来られてる選手というのはどんな選手が来られてるんですか。
まあ、あの日本ランキングでかなり上位の選手、世界ランキングでも入ってる選手いますから、ですから、まあ、オリンピックに出た選手もいますし、全仏でこの間行って、はい、もう帰ってきた選手もいますけども、
はい、
ですから、まあ、結構あの日本でもトップクラスの選手がここで常に練習をしてますね、
はい、そうなんだ、
はい、そういうことはあまり地元の人が、まあね、うん、ほぼほぼあの分からないと思うんですけど、
はいはいはい
はい、ここオリンピックの指定の練習場になってますから、
お恥ずかしながらちょっと僕それ知らなかったですね。
ああ
本当ですか。
入り口に看板があるんですけど、はいはい、日本オリンピック委員会指定の練習場なんです
。そうですか。やっぱこう関西一円の選手たちがここへ来られることですか。
まあそうですね、あの大会の時はまあ全国から来ますけど、
うん、
あのジュニアの場合西日本から九州までのジュニアの選手が2日間、はいはい、 あの練習合宿で練習してましたですね、
はい、あ、そうですか。
それは日本テニス協会の公認の合宿なんですね。
試合にあのそういうお話を聞きますとね、なんかこう敷居が高くなるなあいうていう風な感じがするんですけど、
一般の方が自分遊んでいただけますから、センターコートも一般の人使えますからね、
はい、はいはいはい、
すごい。
じゃあその、名だたる選手の選手たちがこう練習をされるいうということもあるし、大会もされるいうということもある一方で、一般の方々も自由にお使いできる、ね、ということなんですね、はいはい。それはこう、優先とかやっぱりあるんですか？
特にですね、うん、優先はいわゆる国際大会とか、はい、全日本の大会とか、はい、そういうのはまあ1年以上前から決まりますので、はい、それは優先で取りますけど、それ以外はもう個人でというか、はい、まあ、一般のグループでの大会もありますからね、はいはい、そういうのは2ヶ月前からの予約になります。
うーん、なるほど。これやっぱりこうビーンズドームがありますけれども、テニス人口ってやっぱ多いもんですか？
結構多いですね、はい、特にジュニアは多いですね今ね。コロナ禍で、まあ、一般の方はやっぱりちょっと少ないですけど、はい、ジュニアは本当に多いです。
そのジュニアが多いというのは、まあ、こちらでお使いになられるジュニアも多いということですよ ね、
そ, うですね、は
いはい、それはそのなんかスクールがあったりとか、
スクールはもちろんありますね、
はい、
でスクールも今、うん、この間全日本で3位に入った選手もいますし、はい、全日本の代表の選手もいますから、
そうなんですか。
ここで、はい、ですからそういうこともあって、はい、いわゆるスクールに入りたいというお客さんも、子どもさんね、結構多いですけど、はいはい、現在はもう上のクラスはちょっといっぱいなんで、はいはい、空きが出るまでちょっとお受けできないっていう。
ああ、そうなんですか。
多いですね。
そう、そのジュニアのスクールいうということなんですけども、
はい、
それは、まあ、対象といいますか、エリアですね。
いや、全然エリア関係ないし、
関係なし、
はい、
はい、遠いところはどこから来られてるんですか？
昔は京都ぐらいから来てました、ね、
そうなんですか。
姫路とかね、はい、
すごいすごい。どれぐらいのスパンで行われてるんですか？
もう毎日やってます。
あ、本当
に。日曜日以外は、
はいはいはい、でそれにお越しになられて、
そうですね、
ここ主催の大会が今日行われてる、ね、ということなんですけども、はい、大会自体は結構ここ主催でやられた理由というのも多いんですか？
主催の大会は、そんなの多くないです。ほぼほぼやっぱりいわゆる団体、兵庫県テニス協会とか関西テニス協会とか、はい、日本テニス協会の主催の大会が多いですね。
あ、改めましてなんですけれども、ビーンズドームですが、これ建設されてから何年になりますか？
15年ですかね。
15年
です
か、
はい、
節目の年、
そうですね、
ということになるんですかね。もうこのできた当初いうというのは、この自然を、ね、使って、そして夏は涼しく、冬は暖かくというような、そんな
、なかなかそうはなかなかそうはいかなくて、はい、実はまあ2年前に空調設備をつけましたので、要は夏と冬、まあ、これは料金別となりますので、はい、大きな大会でないと使用しませんけども、はい、そういう面ではもう夏冬関係なく、大きな大会は、はい、国際大会なんか特にそうですけど、基準がうるさいですから、何度以上あったらダメとかね、何度以下はダメっていうのありますから。ですから冬場だったら最低でも22度ぐらいなかったらダメなんです、
はいはい、
で夏場はもう30度以上あったらちょっと難しいんで、ですからエアコン、いわゆる大型の空調設ですね、入れて、まあ、涼しくすると、
はい、
夏はいわゆる冷房を入れると、はいはい、冷たい空気が、ね、下におりますから暑く抜けますけど、
はいはい、
逆に冬は暑く抜けるんで、はい、上にファンがついてまして、
はい、
暖かい空気抜けるのを抑える、全部ファンがついてる。
そうですか。さらにこの15年を振り返ってみて、なんかこう思い出深い、あ、これ良かったなとかっていうのはあります？
いや、まあいろいろありますからね。あれですけど、まあ、一番最初にフェドカップといういわゆる国際大会があった時に、はいはい、やっぱりお客さんも非常に多くてですね、はい、それでまあ、これでなんとかやっていけるかなというふうに思ったのが一番印象深いですかね。
あ、そうですね、はい、でその後も芸能人が来たりとか、
あ、そうですね、
はい、
テレビの撮影とか、はい、いろいろありますからね、
はい、めちゃイケでしたっけ？
ああ、そうですね、はいはい、めちゃイケありましたですね、
はい、松岡修造が来たり、
そうですね、 あのテレビの撮影は結構多いですよ。あの関西は流れてませんけど関東のテレビの、はい、というのはこういうふうにすぐ撮れる、はい、いわゆるコートっていうのは少ないんで、大体東京から多いですね。
はい、なるほど。あとあの近々の中でその大坂なおみであるとか錦織圭が試合をするようなそんな大会が予定されてたりしますか？
それはね、決まるのが大体、まあ半年ぐらい前ですから、現在のところは今はないですね。今回、まあ、あの10月にあのやってほしいというのはあったんですけども、すでに全日本の大会が入ってましたんで、もうそれはもうちょっと受けられないということで。
そうなんですか。
あの国際大会はあのホームとアウェーとあって、それが決まるのが大体まあ半年前なんですから、それまでは分からない、ね、どこであるかがね。
そういったこう大会が行われれば、ここにね、あの日本全国からお客さんもいっぱい来られるんちゃうかなと ね
最近はもうコロナでね、客を入れないというのになってますから、ちょっとその辺がね寂しいですよね。
コロナも収束してこれからですかね。
そうですね、はい、はい。まあ、この近々で言えば8月末から、はい、国際のジュニア大会が、まあ、あのこういうご時世ですから、まあ、アジア地域が主体になると思いますけども、これはもうオープン以来ずっとやってる大会なんで、認知度も非常に高いですから、ですから国際レベルでいくと、4番目、トップからいって4番目の大会、ランク的には非常に高いんですから、
そんな大会が三木市にあるこのビーンズドームで行われているということをやっぱこう皆さん知ってほしいですね。
そうですね。あと日本リーグって日本のトップクラスのリーグってあの大会があるんですけども、これも毎年12月と1月にやってますので、日本のトップクラスの選手がここで試合をしてます。
それも自由にお客さん入ることができるんですか？
そうですね、無料で大体。
無料ですか、はい。
あの観客入れてお金を取るとなると、コートの使用料が高くなるんで、大体まあ無料ですね。
そうですか。
なるほど。
そんな身近でトッププレイヤーのね、そんなプレーの様子が見れる。
まあこのね、ここ2年ぐらいは、まあ、コロナの関係でほとんど客を入れてませんのでね。ですけど、まあ問い合わせ多いですよ、やっぱり、お客さん見に行っていいかというね。テニス好きな人はね、結構ご存知ですから。
三木市のキッズ、あの試合人からこう見てて、あ、この子上がってくるんちゃうかなとかっていう
子
ら
っていますよ。いますね。はい。
みんなこれからこう期待して。
そうですね。
世界にも出て。
今に非常に強い子が出てくると思います
よ。はい、もう交互期待いうところです
ね。そうですね。
はい。最後になりますけれども、前田支配人からこのビーンズドーム、に関して、リスナーの皆さんに対して PR の一言お願いできますでしょうか？
まあ、あの気楽に使ってほしいという、あの本当に楽しみながら家族でね、テニスをするのに使っていただきたいと、これが一番の希望ですね。はい、
話聞いてたらすごいなんかこう世界レベルの大会の話とかが、
それはそれであるんですけど、やっぱりテニスの人口を増やすためには、やっぱり一番いわゆる始めテニスを始める人が、なんとか楽しんでほしいというのが基本ですよね。
競技全体を盛り上げるという意味でね。
そうですね。
分かりました。こう、ね、庶民感覚的な感じで使ってほしいという、
そうですね、
そういうことですね、はい。こんな立派なコートやけどもみんなが使えるんですよという、そういうことなんですね。
駐車場もすぐ旗にあります
し、ほんまですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、今日はブルボンビーンズドーム支配人の前田静也さんにお話を伺いました。前田さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は県立三木総合防災公園屋内テニス場ブルボンビーンズドームを訪ねました。三木市の方はもちろん、どなたでもご利用していただくことのできる施設で、テニスの楽しさと素晴らしさを感じていただけます。サルトルの三木テクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。